今日から、来週まで、エジプト含め、大国に対する、神様の、裁きについて告げている箇所を、見てまいります。イザヤが、予言している時代におきましては、アッシリアと、エジプト、また、クシュ、そして、新たに起こる帝国であるバビロニア、それらが、互いに争っている状況にありました。その中で、最も古参といいますか、歴史の長いのは、エジプト、帝国ですけれども、いよいよエジプトへの、裁きが及ぶそのことについて、イザヤは告げています。そしてこの裁きにおきましては、どなたが裁かれるか、そのことが記されています。そしてその時になって語るのは簡単かもしれませんけども、主の予言ははるか先まで見据えて、告げて、おり、そしてそれが、成就してゆきます。私たちは、その、後の時代のことも、知っているものとして、神様の、言葉が、少しも、地に虚しく落ちることないことを、確かめることができます。今日はこの19章から、この大きな、人の、勢力でありましても、すべて主のご支配の中にあることを、共に、確かめましょう。では、19章の、切りのいいところ、裁きの宣告のところが1節から15節までありますので、そこを購読いたしましょう。イザヤ書第19章1節から15節。エジプトについての宣告。見よ、主は早い密運に乗ってエジプトに来られる。エジプトの偽りの神々はその前に罠なき、エジプト人の心も心底からなえる。エジプトの霊はその中で衰える。私がその計画をかき乱すと、彼らは偽りの神々や資料、霊媒や口寄せに伺いを立てる。海の水は乾き、川は干上がり枯れる。ナイル川とその河口の水草も、その川の種どこも皆枯れて、吹き飛ばされて何もない。すいた雨を扱う職人や、白布を織る者は恥を見。ソアンの市長たちは全く愚か者だ。ファラオの地ある助言者たちも愚かな計り事を巡らす。どうしてあなた方はファラオに向かって、私は地ある者の子、昔の王たちの子ですと言えるのか。 ソアンの首長たちは愚かになり、メンフィスの首長たちは惑わされた。自分の種族の頭たちがエジプトをようまかせたのだ。ご一緒に。頭も尾も、夏目ヤシの葉も足も、エジプト人のためになすべき技がない。天の父様、今朝大国エジプトへの主の宣告を共に見てまいります。どうか栄えた国も、神様を前には霧のように吹き飛ぶ存在です。どうか私たちが恐れるべきものを、恐れるべきお方を心に留め、この方に耐えることができるように導いてください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。イザヤがこの諸国への裁きを次々に挙げているのは、もちろん神様が全てを支配しておられることを宣言し、後の日にもそれを確認するためではありますけれども、当時のユダの民にとっては、どうやってこの大国の争いの中で生き延びようかということが話題の中心、気がかりなことの中心にありまして、アッシリアを耐えるか、またエジプトを耐えるかということで、国が割れているような状況でありました。神様はアッシリアを通して近隣諸国を攻めさせると告げておられました。そしてそのアシリアもやがて主に打たれるということ、それなら安心なのは安定しているエジプトではないかと考える人たちがいても不思議はありませんでした。しかし神様はこの時エジプトを弱くする、自ら崩壊するように導くと。ですから対抗勢力とはなり得ないことを告げています。この今読みました一節から十五節は、エジプトが頼っているもの、誇りとすべきものを主が内部崩壊させると、そう宣告している箇所です。まずそのことを見てまいりましょう。この一節から十五節は段落で分けられていますけれども、ちょっと内容によって区切らせていただきます。第一の部分は、一節から三節、そして四節から六節、そして七節から別のところ見てました。一節から四節ですね。段落ごと分かれてますね。そして五節から十節までに内容的に区切られます。そして十一節から十五節と。内容としては、第一の段落のところは、内紛、内部対立を起こさせることが告げられています。 まあ、彼らは、まあ、神々によって、まあ、統一をしていたというか、偶像を拝んで、それによって、まとまっているという部分がありましたけれども、主が来られるとですね、頼りになる偶像が全然頼りにならなくなります。そして、萎えると、一節に書かれていますね。神様は、まあ、偽りの、神々、まあ、それを背後で、サタンが、導いて、この世の帝国を栄えさせるんですけども、神様は、この偶像を打ち砕きます。すると、うん、もう民はもうバラバラになってしまうのでした。地にある一致でしたら、立ち続けるんですけども、偶像による一致は結局人の欲望で、まあ、利害が一致するので、とりあえず心を合わせて、共に営むというところがありますけれども、まあ、その、一致の、元がですね、混乱するとですね、民の心が混乱してしまいます。そして、国内で、反乱が起こり、対立が起こりということになります。それもまた神様の御業でした。二節、私はエジプト人を駆り立ててエジプト人に歯向かわせる。彼らは兄弟は兄弟と、友人は友人と、町は町と、王国は王国と争い合うと。こうして内部分裂、内部対立が起こるようにされます。その結果はもう衰えですね。互いに協力できなくなったら、いろんな産業も衰えてしまいます。そして互いに破壊し合い、奪い合うということになればですね、落ち着いて日々の営みをできませんから衰え果ててしまうのです。で、偶像が当てにならなくなったということで、まあ、今まで当てにされてなかったものでしょうか。他の偽りの神々や、また死者への伺い、まあ、霊媒や、口寄せっていうのはそういう働きですね。頼りにしていた先祖、有力な指導者、強い王、まあ、それらを呼び出してどうすればよいかということを伺いますけども、それは、人の心をまた悪霊から出たもので頼りになりません。まあ、こうして弱くされると、国は他の勢力に支配されてしまいます。まあ、エジプトは長い歴史の中でもう次々と王朝が変わります。まあ、それだけ大きな国で多くの民族があり、また侵略されてということがあったんですけども、まあ、それでまた秩序を取り戻し、またそれが崩壊すると別の勢力が支配するということになっていました。まあ、私たちの、隣の大きな国、アジアの大きな国もまた、そうやって王朝がコロコロ入れ替わっていますけど、同じような状況です。さて、 まあ、これだけでも弱くなる要因なんですけども、第二の要因は自然の苦しみ、自然が言うことを聞かなくてですね、まあ、特に干ばつ、水がなくなるという災いがエジプトを打つことになります。まあ、エジプトは海岸は豊かな海、そして、湿地帯、そして、母なる川ナイル、これらの、水によって、まあ、運河ができ、また、定期的に洪水を起こして、土地を、肥やし、またエジプトの川は、交通だけでなく様々な産業の、そして、漁業のですね、そして、川を通して豊かな水があるとですね、織物、水にさらして、そして洗ってということをして、繊維業も営まれていました。しかし、漁業を営むにも水が枯れてしまったら、魚どころじゃありません。水が減ると浄化作用が効かなくなって、臭くなってしまいますね。そして食物も、植物も枯れてしまって収穫できません。そして、繊維を布を作る、職人たちも、途方に暮れると、そういう状況です。私たちの営みも自然が猛威を振るうと、たちまち、頓挫してしまいますけれども、どうしようもない、この干ばつにエジプトは衰えます。まあ、そう衰えるとまたさらに、対立は、増していくんですね。それに輪をかけて起こることが指導者の愚かさでした。まあ、普段通りの営みができたらですね、経験が生きるんですけども、今までなかった、厳しい内部対立、そして輪をかけて干ばつ、それは今までの経験を、振り返ってもですね、どうしようもないと。まあ、人の予想の範囲のことがあれば経験を生かすことができても、予想外の厳しい状況に陥ると、これまで役に立っていた知恵は力がありません。まあ、エジプトで飢饉が起こるときですね、かつてはヨセフ、主が建てられた器が備えるように導かれたので、エジプトは大飢饉の時にですね、しっかりと用意ができて、そして飢饉が実際起こった時に主の霊によって知恵をいただいたヨセフの賢い政策によって、かえって力と富を増すことができました。しかしそのようなものはもういません。いくら神々に頼ったとしても知恵は出てきません。そして、まあ、順調な時には知恵や力を誇っていても、その土台が崩れたら対応できませんので、なすすべがない。そして、死を恐れる心がないということは自分勝手というわけです。権力者も背に腹は変えられないと考えて、 自らを守ろうと躍起になって、自分たち支配者には良くてもですね、結局民は苦しむばかりの政策をして、結果国がもうどうしようもなく困難状態になって、自身も苦しむということになります。困難の時に自分のことしか考えられない支配者は決して賢い指導者とはなりません。それは私たちが今経験していることではないでしょうか。このようにしてエジプトが頼っていたものを主は打ち砕かれていきます。十六節以降はその結果どうなるか、主がどう導かれるかについて教えられています。まず一節から二十二節を拝読いたします。十六節からですね。イザヤ書19章16節から22節。その日、エジプト人は女のようになり、万軍の主が自分たちに向かって振り上げる御手の前に恐れおののく。ユダの地はエジプトにとって恐怖となる。これを思い出す者は皆、万軍の主がエジプトに対して図る計画のゆえにおののく。その日、エジプトの地には、カナン語を話し、万軍の主に誓いを立てる五つの町が起こる。その一つは、イル・ハ・ヘレスと言われる。その日、エジプトの地の真ん中には、主のために一つの祭壇が建てられ、その国境のそばには、主のために一つの石の柱が建てられる。それは、エジプトの地で、万軍の主の印となり、証となる。彼らが虐げられて主に叫ぶと、主は彼らのために戦い、彼らを救い出す救い主が送られる。そのようにして、主はエジプト人にご自分を示し、その日エジプト人は主を知る。そして生贄と捧げ物を持って仕え、主に誓願を立ててこれを果たす。主はエジプト人を撃ち、撃って彼らを癒される。彼らが主に立ち返れば、彼らの願いを聞き入れ、彼らを癒されると。この予言で言われていることは、もうエジプトがもう徹底的に弱くされます。それに比べて、ユダの地、イスラエルは強くなって、体制が逆転するというのです。そしてエジプトは主が祝福し、主が強くされたイスラエルを恐れて、イスラエルの神々に、すみません、神々じゃありません、イスラエルの神に仕えるようになると。国境には記念碑、主がエジプトを裁きまた顧みられたという記念碑でしょうか。そして一つの場所に主への祭壇が築かれるというのでした。そして神様は強くされたイスラエルに対してと同じように、エジプト人の祈りを聞いて救いを与えられると告げられています。十六節の冒頭には女のようになりとありまして、姉妹方には不本意かもしれませんけども、腕力や軍備とは無関係といいますか、そのではかなわない女性のようになるということは、もう力を誇れないと、力をもってしてもなすすべがない、もう恐れ惑うしかないものにされるということです。 しかしそんな中で真の神、主を求めて、なんとカナン語というのはエジプト語ではなく、ユダヤの言葉ですね、イスラエルの地方の言葉を学んで話しということは、聖書の言葉も学んでいるということになります。そして主に誓いを立てる5つの町、それが主への信仰の土台となっていきます。そしてさらに中央に一つの祭壇、国境に一つの記念碑が建てられ、これらがエジプトの民全体が主を信じ、主を恐れ、主に仕えるための中心地とされていくんです。神様はどんな民族でありましても、ご自身を求めるものを顧みてくださいます。先に、厳しい裁きで衰え果てると、ありましたけども、このことも益となって、そして弱くされ、貧しくされ、乏しくされたことを認めて、真の力が主にあると気づくように導かれる、それは恵み、憐れみなのです。さらにこの その日という時に何が起こるかということが23節以降に書かれています。その時、この終わりの時ですね、エジプトだけではなく、アッシリア、もうこの、イザヤの時代にはもう対立する二大勢力だったこの民が、互いに、一致して主に仕えると書かれています。信仰による平和です。そしてイスラエルはエジプトとアッシリアと並んで第三のものとなると、神様に祝された国として、この三大王国、アッシリア、エジプト、アッシリア、イスラエルと、この聖書の舞台となる地域の中で神様の祝福を共にいただくようになる。25節をお読みいたしましょう。万軍の主は祝福して言われる。私の民エジプト、私の手で作ったアッシリア、私の譲りの民イスラエルに祝福があるように。こんなことはまだ起こっていませんね。でもやがて起こると予言されています。終わりの時には、厳しい、困難なことも起こりますけども、同時に神様の平和が、広がるとも教えられています。私たちは、そのことを、望み見て、主がやがて救いを完成し平和をもたらす、そのことを期待して希望を持って歩みたいのです。予告編ですけども、礼拝でずっと第二ペテロの2章で二世教師とずっと書いて話していて、うんざりされたかと思いますけど、今度、3章は週末と続いていきます。そしてそれがクリスチャンの希望だと、ペテロは語ってるんですね。私たちの救いは必ず完成します。今は困難ですけど、私たちの多くは 無駄にならず報いられる時が来ます。その報いを得る平和が確立する、救いが完成する、そのことを聖書は約束していますので、まあ、今救われて歩めることも素晴らしいんですけども、後の日にもたらされる救いの完成を私たちは覚えて、主にあって奮い立ち、主にあって希望と喜びを持って歩むものではありませんか。お祈りいたします。天の父様、エジプトにおいても厳しい裁きがありますけども、その後に神様は顧み、ご自身の民として受け入れ、イスラエルと同じように祝福すると主はイザヤを通して告げられました。世界の平和をと願うものではありますが、人の力や知恵による平和はたちまち崩れてしまいますが、主にある平和を私たちは信じて、その時を待ち望み、今置かれている場所で忠実に営みを成していけますように、どうか導いてください。イエスの名前によってお祈りいたします。アーメン。